インフォメーションディベロップメント IR 特集。このコーナーは証券コード4709ジャスダック上場インフォメーションディベロップメントの IR 活動の一環としてお送りします。ご出演はインフォメーションディベロップメントの船越正樹社長です。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
船越社長、お会いするの久しぶりなんですけども、
はいはい、
頻繁にお会いして、昨日もお会いしましたよね。
そうなんですよ。
夕べとか夕方、
ええ、ニコッと笑ってましたけど、
ニコッと笑って、
はい、私もお会いしました。
そうなんですよ。社長の言うこといつも一緒なんで、うん、ID は人間力っていつもおっしゃってるんですけど、
そうなんですよ。
これ不思議ですよね、
ええ、
でかつその ID のサービスは暮らしの中にありますっていうふうに、
もう本当にその通りですね。
日本経済新聞の夕刊の右肩下のところにいつも社長の顔が載っている、
はい、そうなんです。もしお手元に昨日の夕刊がね、
いや今日でもです、今日でも、
そう今日のにも出てますね。
これまた私もね、2日間続けて出たのは初めてなんで、びっくりしてるんですけどね。
ぜひ見ていただきたいですね。一面の日本経済新聞って書いてあるもうすぐ下です。で
これ見るとね、 ID って何ってのすぐ分かるんで、
うん、
金融機関の資産管理、為替管理システム、航空機の安全を守る、整備管理システム、ガス検査、はい、電気配信、料金計算システムなど、クラウドにも対応します、
はい、
もうこれでもう紹介終わりになっちゃう。
そうなんですね。昔はですね、あ、ラジオで申し訳ない、テレビだったらもっといいんですけど、広げてるんですけど、今、夕刊を、おでこだけ出てたんですよ、
はい、
でもおでこだけでは誰だかわからないということで、曲げた時、
俺目のところでね、
本当に聞いてる方、すいません、これ、ラジオなもんで申し訳ないです、
そう、夕刊
を買ってください、今日、はい、よろしくお願いします、
はいはい、
さて、そうは言いながら、インフォメーションディベロップメントさん、どんな会社なんでしょうか、簡単に事業内容をお話しいただけますか。
はい、10秒で言いますと、情報サービス業ですね。それで、よくクラウドのデータセンターとか、まあ、最近はクラウドのデータセンターとかよく使いますけど、
はい、
そういったシステムが365日24時間きちっと稼働しているかどうかっていうのを、チェックしたり、それがスムーズに稼働しやすいようにしているのが、弊社の主な仕事、
はい、
システム運用管理といいます。これが主な仕事です、はい、
社長、システム運用管理の仕事ってやっぱり好きなんですか。
やはりメンテナンスが保守で、
はい、
目立たない仕事なんですね。
そうですよね。
目立つときはもうトラブルが起きたときなんで、
ええ、
私の性格みたいなものですね。目立たないように後ろからバックアップすると。
社長の服装とか拝見するとすっごい目立つと思うんですけど。
いや、ご勘違いされるときなんです。今日地味な格好してますので、はい、皆さん、聞いてる方は誤解のないようにお願いいたします。はい、
非常に爽やかな、おしゃれな。
そもそもですね、このスタジオにマフラーをされておいでになれた方は初めてだと思うんですけど、
いや、常に、かっこいいですね、常にですね、風邪をひかないように、テイクケアしてるわけですね。
なるほど。経営者はやっぱり会社を背負ってますからね。
そうなんです、はい、もう会社にいつも行ってこうね、目を光らせてないといけない、
はい、
っていうところありますが、どうでしょう、今現状クラウドっていうキーワードが一つ出てまいりました、
はいはいはい、
クラウドって なんか随分浸透してきたイメージがあるんですが、社長からご覧になっていかがですか。
そうですね、クラウドっていうのは呼び方なんですけど、
はい、
まあ一つのビジネスモデルなんですね、うん、これ大企業だけじゃなくて、我々中堅中小の企業もこれクラウドっていうビジネスモデルを使ってですね、
はい、
世界中の日本だけじゃなくて世界中のお客様に提供するチャンスがあるビジネスで、
はい、
弊社も中国の蘇州っていうところに、監視センターを置きまして、
はい、
そういった今営業をしてます、まあ、今今年度去年一番経営資源を投資しているところですね、
はい
はい、
これは蘇州と言いながらこの武漢というところですよね。
いや武漢は
その武漢じゃないですか、また別のところですか。
蘇州で、蘇州はなんか歌がなかったっけ、
蘇州と人馬もなびく、
あそうかな、
大昔のなんか軍艦の中
で蘇州、上海の近くなんですけどね、
あこっちの方ですね、
はい、
で武漢も
武漢本店ですね、
はい、
ということで中国の会社の
非常にアジア拡大もしてきているといったところがありますけども、
はい、
このグローバル戦略と御社のその業務の結びつきというのはどういうふうに理解してよろしいですか。
そうですね、最近はシステムのガバナンスという考え方を見ると、日本企業っていうのは海外にもどんどん進出してますね、
はい、
でちょっと重複します。ガバナンスを考えると、やはり日本のサービスを海外でも同じようなレベルで提供する、そういったのがやはり、主流になってきているということで、
はい、
大手の IT 業界の大手だけではなく、我々中堅も、そういった進出する可能性、チャンスが生まれてきているというのが現状で、はい、我々も5月にシンガポール、それから8月にアメリカのボストンで、やっぱり会社を立ち上げています、
はい、
はい、今予定とした年内にロンドンに、支店を作るという計画で動いてます。これはニュースリースしてます。
年内って社長、あと一
つ。来月ですね。
来月も出していくと、ロンドンに。
はい。
なるほど。
で、世界一周ですね、それ。
ものすごいスピード化ですね、グローバル展開。
そうですね、やっぱりこれはですね、一発勝負じゃなくてですね、はい、短期間のうちに経営資源を投入して、集中させて、やっぱり展開しないとスピードが勝負ですから。
はい。
そういう、やり方です、
はい、一気に構築されるわけですね、
はい、持っていく人材はもう大変なんですけどね、みんな集めてそっち持っていくから本人も大変だと思うんですけど、
う
ん、
まあ、そうは言いながらでも、はい、達成感というかね、目標感があってみんな頑張れますよね、
まあ、我々にとってはそれは通過点で、はい、その後どうなるかっていうことはこれからなんです、はい、そっちの方が私にとっては重いですね、
はい
はい、
だからまあ一応グローバル化の手を打ったっていうこの状況はすでに出てきた、
はい、
あとはどうなんでしょう、各企業の IT 化のご支援、はい、この部分はいかがになってますでしょうか。
やはり相変わらず需要はあります、
はい、
うん、ただ昔と違ってすべての IT 業者にそういう風が吹くんではなくて、どういう技術を提供できるか、はい、どういうサービスを提供できるかによって、はい、やはり、違いが出てきます。
なるほど、
はい、
そこで差別化をどんどんどんどん図っていく、はい、という方向でよろしいわけですね。
そうですね、
はい、だからどうでしょう、コア事業って言った部分、これはまあデータセンターマネジメントとか含むところだと思うんですが、はいはい、これを強化していくという方向を打ち出されてますよね。
そうですね、やはりコアビジネスというのはやはり我々の持っているシステム運営管理の中の基盤系、データセンターの元々基盤を作る、
はい、
その上にアプリケーションとか乗っていくわけですけど、その基盤に対しての技術者の育成に対して、アクセルを踏んで、
はい、
経営資源を集中させてるもいます、
はいはい、ということで、まあ、グローバル展開、それから、いわゆるその
コアビジネスの集中
ですね、コアビジネスですね、はい、それからビジネスオペレーション、うん、アウトソーシングの部分、
そうですね、お客さんを複数で増やすと、
はい
はい、
そして ID クラウドの推進、
そうです、ね、
これはもうまさに時流に乗ったところ、
はい、
ともう一つ残ってくるのが M&A 業務提携、ここの部分ですが、このあたりどういうご考えでございますか。はい、
これグローバル展開と並行してるんですけど、はい、弊社が海外に出してる中国以外の海外、ボストン、アメリカとシンガポールとロンドンはですね、すべて現地どっかのそっちのローカルの会社と業務提携して、はい、我々がそこの隣に出先を作らせてもらってるっていう形で、
はいはい、
それは業務提携の、今の我々のやり方です、
はい、
単独では出ないという形ですね、
はい
はい、
だからまあ、単独ではなく外へ出ていくと、
単独ではなくそこと組んだことによって、はい、そこに出ていく、
パートナーと一緒に
パートナーといるところに出ていくということで、はい、M&A はこれはさすがに社長マターなんで、
そうですね、
あれペラペラペラペラ喋る問題じゃないんで、
はい、静かに深く先行していただかないといけないと、
頭の中にあるだけです。
社内でみんなしてたら M&A にならない。
そうですね、
はい、難しいぞここは。
はい、
でそういうことを踏まえた上で、まあ、中期計画3年で売上200億円、営業利益率 6% 打ち出されてきてますけども、はい、このあたりいかがでしょうか、今後の展開の見通しは。
これはですね、いかに先ほどからずっとしゃべ話をしている、
はい、
今集中すべきところに関して、どのぐらいそれが今度は経営資源を投入した成果の速度により、
はい、
と考えてます、
はい、
達成可能な範疇に入っていますが、ただ国内の動向がどう左右するかというのはまだ予断は許されないところだと思ってます。
なるほど。それからまあ来年度2013年度に向けた対応という部分では、リスクと投資のコントロールを厳格化するということを謳われています。
そうですね、
これはどういうことを考えていったり、まあ、リスクと投資のコントロールというのはどういうことをお考えになっておられるんでしょうか。
やっぱり情報サービス業というのは基本的には人なんですね、人の作業、はい、人とコンピューターとの融合ですから、はい、やはり、それには人がやることですから必ず、まあ、ミス、
はい、
マネージメントっていうミスもあるわけですね。その辺はやっぱりきちっとプロジェクトとして、コントロール管理していく、はい、これが大事だと思ってます。
なるほど。
やっぱりそれを失敗すると、余分なコスト、もう一回商品を作り直さなくちゃいけないとか、そういうものはかかりますので、その辺は非常に今厳格にやっております。
はい、それからまあそういったコントロールをするっていうのも、これ社長作業としては結構大変ですよね。
大変です。私たちはもちろんできないことで、
はい、
どのぐらいの管理職の層がこれに対してコミットして、
はい、
待ったまでにそのプロジェクトを推進していくかキーになっていきます。
はい、はい、 それからまあ個別で見ていくと、クラウド営業部隊の人員増強はほぼ計画を達成された。
はい。
これはもうそういうふうに認識していいわ
けですね。そうですね。やはり非常に弊社としては非常に稀に見る増員で営業マンを、はい、を配置しておりますので、はい、しかも優秀だと思います皆さん、はい、だそれがいかに短期間でそれを何ていうかな取っていくかという
ここをまあどっちかというと収支が良くなっていく方に持っていく
持っていきたい
今後の展開としては
そうですね。これは視野は、日本だけじゃなくてもうシンガポールボストンそれから来たるべきロンドン、
はい、
世界を視野に営業できるような格好で展開してます、
はいはい。それから投資のコントロール2番目のところは売上拡大戦略投資はこれは継続する方向ですが、
はい、
その定裁算の低い案件の受注をこれ絞り込んでいくよということを謳われています
。そうですね、はい、3年連続減収減益で続いたんでやはり、はい、採算の悪い案件も営業としてはやっぱり取るんですね、
はい、数字になりますか。
一応なりますから、はい、でもそれは採算がやっぱりあくまでも低いということで、おかげさまでこの第2クォーター終わった時点で売上は反転してきたわけです、
はい、
だからここで今度は腰を据えてきちっとした仕事を取ってそれを次につなげていくというふうにチェンジしなくちゃいけないと考えてます、
は
い、
なるほど。3番目が教育研修関連の戦略投資これは継続すると言われてます、
は
い、
これは3年連続減収減益が来ましたけど、はい、あるいはインターネットバブルが終わった時も含めてですねこれに関しては、絶対予算カットはしません、
はい、
人材育成はもう我々の使命ですね。
はい、
はい、
でなおかつ利益創出効果の高い戦略事業領域に集中して投資する。
そうですね、先ほど最初の方に言ったようにやっぱりデータセンターの運用の中の特に基盤系の仕事、
はい、
開発運用これは非常にまあ、ある程度高度な技術も必要なところがあります、
はい、
実践を積んだ高度な技術、
はい、
いわゆるテキストではできないようなところもあります。そこにやはり、これから我々が、集中していく。そしてそこのマーケットっていうのは、拡大していると考えています、は
い。まあそういう意味で人材の採用というのもこれずっと継続しておやりになってますけども、つい先般内定式を終了したばかりというところですね。
はい。
はい、結構その、男性、女性、それから外国で育った人とかいろんな人材を採用されてますよね。
はい。はい。来年の4月にはミャンマーの方も2名入ってきますし、はい、今、まあ、まあ、いろんな国籍の方がいらっしゃいます。僕は、これは全く気になってなくて、むしろそういう方は多い方がいい。
はい、
それから来年4月1日30人ぐらい役入ってくるんですけど、はい、私はもっと、やっぱりグローバルっていうか、ダイバーシティの感覚で取っていきたいなと考えてます。はい、やっぱり、そういった若い社員っていうのは将来の宝ですんで、はい。
だから御社自体が作業事業自体がグローバルな展開をされている中で御社の内部もなんとなくグローバル多国籍というイメージあるんですけど
だ
ん
だ
ん、
まあ、まだまだですね。
まだまだ、
はい、まだまだ、まあ、数年前に比べたらですね、
はい、
多くはなりましたけど、まだ全従業員に対して 10% いってないんですね、
はい、
いってないです。あ、ギリギリ行くか行かないかですね、はい、ID 部官の社員入れるともっとやっぱり 25% ぐらいは持っていきたいと考えてます、は
い、じゃあまだまだ多国籍化していくぜと。
やっぱりそういう、まあ、世界は一つですから、
はい、
そういうので一緒に作業、はい、サービスが提供できるような組織を作らないと、はい、今後 IT サービス業界の中では生き残っていけないと考えてます、
はい、なるほど。それとともにその ID インフォメーションデベロップメントさんのグループとしてのブランド力これを強化していくという方向が先ほどまあ個別の問題に含めて大まかなところでありますが、このブランド力強化このための施策ってのはどんなところでおやりになってますか。
やっぱりブランド力強化っていうのはやっぱり2つあって、
はい、
1つはこうやってラジオ出たり新聞に載ったりする、
はい、
それこれはブランド力になるかどうか話しませんけど、コマーシャリングにはなる、
はい、
ただ本来のブランド力っていうのはアイディアどういう高度な技術を提供し、アウトプットするかっていうのが最終的にはブランド力と考えてます、
はい
はい
はい、その意味では先ほどみずほさんの質問とか入ってきてましたよね。
はい、ご紹介しましょう。改めて丹山さんからの質問なんですが、みずほのワンバンク化は、業績への貢献はありますかという質問です。
はい、まだこれはよく聞かれるんですけど、まだはっきり外に対しては方針は出てないわけですけど、いずれやっぱり来年システム統合っていうのはあり得るわけですから、
はい、
これは我々にとって、私どもにとっては、チャンスと思っております。 何がチャンスかっていうと、一つは、今まで未知の世界、未知のいわゆる技術、 IT 技術のトランスファーが図れるチャンスでもある。それから統合という一つの大きなイベントに対してどのようなサービスが展開できるかってことを我々がチャレンジできるということがもう考えられます。この二つがこの瑞穂さんの件に関しては我々に対してはものすごいいいチャンスと思ってます、
うん、はい、
いいチャンスが来ている、うん、それは御社のやっぱり技術力が評価されているという背景も当然あるわけですよね。
されるべきだし、はい、されるように我々はやっぱりアピールしていかなくちゃいけないと考えてます、はい、う
ん、それから御社の、まあ、ID さんのアイデンティティっていう割とされてるんですけども、誇りというところではいつも社長おっしゃってますよね。損か得かで判断するんじゃなくて正しいか正しくないかで判断できる人たちだ。これもずっと継続されてるわけですよね。
もちろんこれは一番難しいことかもしれませんけど、はい、あの近江商人のね、哲学なんですけど、我々やはりまず IT 業界というよりも社会で生かせていただいているのはその哲学がなければ存続する意味がないと考えてますから、はい、それは飽きない商売の基本と考えてます、
はい、それからミッションといったところでは、私たちはワクワクする未来づくりに参加する情報サービス企業です。これは継続されてますよね。
はい、そこでやっとここで情報サービス業っていうのを、はい、に我々はいますよってことを宣言してるわけですね、はい、
以前に会社に伺った時に、社員の方々が毎日ワクワクしながら仕事してますって話してくださったんですよね。
社長やっぱり毎日ワクワクしてますか。
やっぱり社長がワクワクしないとダメですね、
下もそうワクワクできない。
できませんね、
部下の方々も、
こういうのは伝播しますからね。
やっぱりそのワクワクしてるから社長メガネ6つ持っちゃってる、
ね、いや
それから、3つの命と書いてありますが、ここで卓越した技術は ID グループの命だ。
そうです、
これ技術力ですね。それから高品質のサービスは ID グループの使命だ、
はい、そうです、これはプライド、ブランド力の、はい、につながっていくと思います、ね、
それからワクワクにつながるかもしれません。未知への挑戦は ID グループの、命題だ。
そうですね、もちろん、はい、
ずっと続けられて、かつ前向きな姿勢、明日の組織づくり、人間力づくり、これをずっと怠っていない。これはもうずっと継続されてますね。
継続してます。
ここだけ確認できれば我々としてはとても十分というかですね、
うん、そうですね、心強いですよね。
そうなんです。でかつ社長、あの有名な投資家さんの武田和平さん、
はい、
御社の第10位の株主で 2.6% の持ち株比率をお持ちになってますが、はいはい、やっぱり武田さんが目をつけたっていうのはどこにあるんですか。最後に伺いたいんですが、
最初にお伺いしたんですけど、はい、言ってくれないんですね。
言ってくれないですか。
おっしゃってくれないです、
は
い、
秘密のアッコちゃんですか。
年に2回はやっぱりご愛お話を聞きに行くんですけど、はい、商売、私らの商売の話は一切聞きません、
ええ、
で自分の経験の話ばっかりして、最後は目も元気だし笑い顔もいいから、ええ、ご苦労様って言って別れます、
はい、
だから僕の顔がどういう顔つきしてるかを見に行って、まあなんて眼相診断みたいなことがしてもらいに行くようなもんですね、やっぱ社長が目が曇ってる時ってね、やっぱりああいう方ってすぐ分かるんですよ、
目の輝き。
そうそう、あ、大丈夫大丈夫っておっしゃって、まあ僕も元気をいただいて、また、名古屋の高知の駅弁買って
シンガポール
で帰るわけですね、
はい、でも武田さん 2.6% 保有でずっと10位の株主でおられますよね。
そうですね、長いですねこれ、
うん、ということは、ね、社長の顔つきはずっと10年以上変わってなくてキラキラしてるって武田さんが判断してると我々読んでもよろしいんでしょうか。
いや、それは聞いたことないんでわかりませんけど、それは個々人の皆様の判断にお任せします。はいはいはい、
でも
白髪増えましたけど、
はい、まあね、年を経れば白髪も増えますけども、
年は重ねていくわ
けですからね。ああいう著名な投資家さんが、まあ10位、別に10位になる必要ないわけですよね。11でも12位でも名前出ないところにいりゃいいんですけども、はい、ちゃんと名前が出るベスト10まで入ってきてここで株主いるっていうことは、それだけやっぱりこう御社の業務に対する期待感も高いんだろうなというふうに、我々から見ると、まあ、社長はどう思われるか別にしてね、我々から見るとそういうことをやっぱり高田さんお考えになっているんだろうなというような気はしますよね。
そんなふうに感じますね、
はい、でますますそのスピード感が御社の経営出てきたなと先ほどのお話を伺っていると感じるんですけども、例えばロンドンへのパッという出展とかですね、はい、このスピード感とワクワク感というのはますますこれスピード化するんでしょうか。
はい、じゃあそこまずで 出先作りましたね、はい、そこにどういう仕事サービスを提供するかっていうことは今度は社員に伝わっていき、はい、それに目指し国内も含めて海外と国内が融合してその個々人の社員がいかにスキルアップを高めていくかっていうのが我々私は数年後に見るのが楽しみです。
なるほど。
だ海外と国内っていうのは分けて考えてません、はい、一体ということですね。
で逆に御社の存在がないと困る企業さんがますます増えてきちゃってると考えてもよろしいですか。
はい、そう思ってますし、もっともっと増やしていきたい、そう思われたいと思います。
ID さんいなきゃうちの業務回らないよって、いう声がね、あちこちからこれ出てくると、はい、ってかもう出てきてると思うんですけど。
はい、もっとそういう話を聞ければ嬉しいと考えてます。
じゃあ今度取材に行くたびに、うん、ID さんいないと困りますかって質問全部してみましょうか。
生って緊張しますね。
はい、はい、お話しいただきました、今日はインフォメーションディベロップメント IR 特集、このコーナーは証券コード4709ジャスダック上場インフォメーションディベロップメントの IR 活動の一環としてお送りしました。船越社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。